今日の箇所は第一コリントの14章26節から26節から33節の前半までお読みします。第一コリントの14章26節からお読みします。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょうか。あなた方が集まるときにはそれぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり異言を話したり解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし異言を話すのならば二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。予言する者も二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もしも座席についている別の人に黙示が与えられたら、先の人は黙りなさい。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。アメン。ここでですね、パウロの初代教会の人たちに対する勧め、これはコリントの人たちに対する勧めですけれども、特にこの第一コリントの14章はですね、全体が異言に関する勧めです、このローマの第一コリントの14章、ね、第一コリントの13章は非常に有名です。愛のことについて、いつまでも残るのは信仰希望愛ですと、ね、13章は、13節まであるんですけども、愛についてはたった13節しかないのに、異言についてはこの14章は40節までありますね。3倍以上です。愛についてはたった13節、異言については40節まで、こんなに紙面が書かれているのは、それほどにこの異言という、この現れが非常に特異的なものであり、気をつけて扱うべきものだから、だからパウロはこうして書面を割いて記したものと思われます。パウロがですね、今日この箇所からお読みしたところによりますと、教会において集まるときはそれぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり異言を話したり解き明かしをしたりしますと。でそれらすべてのことを徳を高めるためにしなさい。ですから初代教会はですね、こういう集まりが、あるとしますと。でそこにおいて、今この教会で行われているのは主に教える人が教えたり、またみんなで賛美したり、みんなが祈ったりということをしておりますけれども、当時はですね、一対全体というものではなく、一人一人が、それぞれ教えを発信したり、また予言を発信したり異言を発信したり異言に対する解き明かしを発信したりと、でそれらのことをですね、もしこのパウロの言葉を忠実に教会が守っていたとするならば、それらが秩序正しく順番にですね、それがなされるというのが、当時の集会の様子だったようですね。ですから賛美があり、また御言葉の教えがあり、そして、 ある人がその御言葉に関して何か示されたことがあれば、それに対してまた教えが別の人が出たり、あるいは予言の言葉が出たり、またある人に異言が与えられて、まあ、最もそこに解き明かしをする人がいればの話ですけども、その異言が語られてその解き明かしがあり、また黙示を話したり、この黙示というのは隠された事柄が明らかにされるということですね。ですから、まあここでパウロが、進められていることは、まあ、東教会の聖書勉強会にちょっと近いかもしれないですね。御言葉があり、解き明かしがあり、その解き明かしからまた別の人が霊が刺激されて、予言の言葉が与えられたりと、まあ、そういう形が、まあ、この初代教会の成り立ちだったようです。ただここでですね、進められていることは、もし異言を話すのならば、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさいと。異言という言葉、皆さんもご存知かと思うんですけども、異なるしたその人本来の言葉ではない言葉が、口から出てくるものですね。たまに皆さんも、まあ、異言を話す人が話している人を見て、で日本語でも韓国語でもない意味不明の言葉を、ずっと、語って、でそれで神さんに対して祈ってるの、まあ、そうした様子を見たことがあるかと思うんですけども、ただその異言に関してはですね、良い面もあれば、悪い面もあります。この異言はそもそもどういうものか、この14章のですね、まず1節から5節の方を見ていきたいと思います。14章の1節から5節。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。異言を話す人は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っています。このように異言というものはですね、まあ、良いところは、その人自身の徳を高めることですね。3節に、4節か、4節に異言を話す者は自分の徳を高めます。まあ、しかし予言をする者の方が優れているんです。予言をする者は教会の徳を高める。また異言を話す者は、まあ、2節にありますけれども、異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。すなわち異言というのは霊で奥義を話す言葉ですね。ですからその人の知識由来のものではないんです、この異言というものは。そして異言を話すのであればその人自身の徳を高める、ね、かなりいいものですね。ですからパウロも、あなた方がみんな異言を話すことを望んでいますがとありますけれども、ただですね、異言というものには、まあ、ちょっと気をつけなくてはならないところがあるんです。この6節から12節までのところを読みます。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って異言を話すとしても、黙示や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。笛や琴などの命のない楽器でも はっきりした音を出さなければ何を吹いているのか何を弾いているのかどうしてわかりましょう。またラッパがもしはっきりしない音を出したら誰が戦闘の準備をするでしょう。それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。アメン。威厳のですね、不完全なところは言葉が明瞭でない、第三者に何が言ってるのかわからないということです。まあ、もとも威厳の解き明かしができる人がいればまた別なんですけども、しかし、それができる人がいなければ威厳をみんなの前で話してもですね、音の出ない楽器を鳴らしているような下で、外国の言葉をただ語ってるかのような、そのような集会においてはですね、意味が不明なこと、また、初心の人が入ってきた場合、皆がですね威厳で意味のわからない言葉を話していると、何かそれが愚かなこと集会のように見えてしまいます。じゃあどういうふうにすればよいのかというところがこの13節から19節で書いてあります。こういうわけですから異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら私の霊は祈るが私の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないとあなたが霊において祝福しても威厳を知らない人々の座席についている人はあなたの言ってることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですが他の人の徳を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの威厳を話すことを神に感謝していますが、教会では威厳で1万語話すよりは他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。アメン。結構ですね、威厳という印は非常に目を見張るような目立つ印ですからです。何かそれを非常にアピールするためにこれ見よがしに何か集会の前の席で大声でベラベラベラベラって威厳を話す人がいるんですけども、まあ、それは教会の秩序を正しいやり方ではないようですね。むしろ教会においては威厳で1万語話すよりは知性を用いて5つの言葉を語るの方が良いとあります。どうすればよいか15節に書いてあります。ね、私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょうとありますね。ですから祈りのことにおいて、威厳のことにおいて、パウロはですね、実はパウロは誰よりも多くの威厳を語っています。でも教会においては、ね、あえて威厳をひけらかすようなことではなく、むしろ知性の言葉でもって人々に教会の徳を高め、人の徳を高めましょうとパウロは言っております。 いずれにしましても、この、教会においてはですね、先ほど最初にお読みしました通り、威厳を、与えられるのであれば、それは解き明かしする人がもしいないのであれば黙っていなさいと。また予言に関しても、それもまた秩序正しくなすべきですと。なぜなら神は混乱の神ではなく平和の神であり、無秩序の神ではなく秩序の神だからです。予言の例は予言者に服従するものだと書いてありますけれども、そうです、聖霊御霊のものは混乱、その人に乗っ取ってその人を制御不能にして、ベラベラ喋らせるようなものではなく、予言の霊は予言者に服従するものであり、また威厳も同じように混乱の神から来たものではなく秩序の神から来たものですから、その人に服従するものです。ですから全てこの教会においては全てのことを、威厳に限らず予言にしても賛美にしても祈りにしても教えの言葉についても全てが秩序正しくなされるべきです。今日ですね、威厳の言葉を、取り上げたのは、この間の聖書学び会においてですね、ちょっとだけ威厳の話が出まして、で、威厳、私はですね、去年の、牧師会の時に、この威厳のことについて聞きまして、それ以前私は、威厳はあまり、人前では、語らなかったし、あまり出さなかったんですね。ここに、第一コリント14章に、書いてある通り、あまり人前では出すものではないと思っておりましたけれども、ただですね、この威厳の言葉で祈るということ、私結構祈りの言葉が大体普段は重くて、御言葉の聖書の時とか、礼拝の時は、祈りは、礼が与えられて、結構唇がほぐれて出てくるんですが、普段はですね、祈りの言葉は私重い方なんですよ。だから、河合さんの祈り比べはかなり時間的に短いのは皆さんご存知ですけれども、ただですね、威厳の言葉で祈ること、これは霊において祈るわけですから、これは、知性において祈ることはなくても霊において祈ることによってその人自身の徳を高めます。でそれで極力ですね、威厳で祈ることを、去年の10月からするようにしましたところ、本当に御言葉の面においても、その奉仕の面においてもすごく油注ぎが違うことを感じております。ですからこれ、この威厳ということについて、ぜひ皆さんにもですね、この威厳の言葉が与えられるように、パウロも祈っておりますし、皆さん一人一人にこの威厳の言葉が与えられて、そして威厳で祈ることを、皆さんにもお勧めしたいと思います。ぜひ皆さんもですね、威厳の言葉が与えられるようにお祈りください。そして神様は秩序の神ですから、全てのことにおいて秩序正しく、混乱のことではなく、むしろ全てのことにおいて適切に秩序を持って行うべきです。この14章の終わりの39節と40節の方をお読みします。それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。威厳を話すことも禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。アメン。この教会においてはですね、すべてのことについて適切に秩序正しく行うこと、これが進められております。威厳を語ることはもちろん禁じてはなりません。ただもっと威厳よりももっと優れていることは、予言の言葉によってもって人を徳を高め、教会の徳を高めることです。私たちはより優れた賜物を熱心に求めることができます。そして求める人にはより優れた賜物が与えられるようになります。ぜひ皆さん一人一人もこの威厳の賜物のみならず、 奉仕の賜物や、また監督の賜物、助けるもの、治めるもの、奇跡を行うもの、賜物はいろいろあります。どうかそれをより優れた賜物を求め、そして何よりも予言することを求め、そして予言よりも異言よりもはるかに優れたものは、この13章にある通り愛です。いつまでも残るものは信仰と希望と愛。異言なら廃れ、予言も読みます。しかし愛はいつまでも絶えることはありません。どうか一人一人それぞれより優れた賜物を求め、また異言で祈ることによってご自身の徳を高め、また異言が与えられたなら、その異言を解き明かす力が与えられるように、また何より教会の徳を高めるために予言の賜物が与えられるように、そうして祈って、ますますこの教会が霊的に熱く燃え立たせられて、ますます賜物豊かな教会となっていきますように、イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この初代教会における成り立ち、それを見ることができました。その中で異言を話すということについて今日特に見ました。普段あまり気に留めていないことですけれども、しかしパウロがここまで丁寧に示しているということは本当に私たちにとって重要なことです。どうか私たちもここにいるすべてが、またこれを聞くすべての人たちが異言を話すようになりますように。ただすべてのことにおいて秩序正しくそれが行われますように。どうかますます優れた賜物を与えてください。異言が与えられたな、それが解き明かすことのできる賜物が与えられ、また教会の徳を高める予言の賜物を与えてください。そして何よりも優れているものは愛です。愛は結びの帯として完全なものです。どうか愛をもって互いに進め合い、互いに徳を高め合っていくこの教会でありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
中高節のところですね。前あのメッセージの時に私ここメモしているんですけれど、韓国語だとこう書いてあるんです。ならばどうすればいいんだろう。私が霊で祈り、また心で祈りという言葉が書いてある。日本語だと何て書いてあります。
知性、心ではなく知性になってます。
韓国語は心でっていうことが書いてあるんですけど、これね、私ここに前あのメッセージの時に明かされたので、霊でっていうところが異言で祈るところ、それで心でっていうところが悟された思いで祈るところ、
中国先生は悟りも、
これものすごくあの大切なところなんですよ。霊で祈る、異言で祈る、知性というところが韓国の言葉だと心ってなってるんですね。でここを作動された、作動された思いで祈る。だから祈りというのは本当にこの祈りに対する神様の御心を悟されて祈ると、すっごく祈りがすっきりするんです。でもこの祈りに対して神様の、御心が全然わからない時というのは、祈りながらでもあの祈り、この祈りに対して確信がない。いずれあの私たち教会は一丸となって主に 意見を与えてくださいということで、みんなでお祈りに入ってイエス様からその意見をいただきたいと思うんですけれど、意見で祈るということによって御心を知る、そして作動された心で普通の人間語で祈る。だから霊が先、そして霊によって作動された心で人間語で祈るということがものすごく大切なんです。いずれこの訓練に私たちは入りたいと思うんですけれど、ちょうどですねこういう感じです。メッセージを聞くと皆さん耳で聞きますよね。耳で聞いてすごく あるところに来た時は、ああそういうことなんだって分かる。でそれがちょうどここから入ってここに落ちた状況なんですよ。ストーンって落ちました。聞いた言葉が心に落ちたこの御言葉を、今普通の教会の信者さんたちどうなってるかって言ったら、ここからここに落ちてからそのまんまになってる状況が多いんです。ここに入った言葉が心に、あそうなんだが心に落ちた証拠なんです。でそれで心に落ちたものを思い巡らす、マリアが思い巡らしたって書いてあったでしょ。それと同じように思い巡らす、ここにストッと、あそうなんだ、それをあそうなんだそうなんだそうなんだつって、ここにここから心からここね、知性の方に移すんです。移してここにあったものがこっちにいてね、知性はここにあるものを敵対するんですよ。使徒パウルが、ああ私は惨めなものだって、私の中にはね、行おうとする善を行う力がない、ね、願っていない悪をかえて行っているって言ってるのって、どっちが善かというと、こっち善ですよ。本当にしたいこと、神様がやりたいことをしたいっていうのはここ霊、ね、ここはいつも敵対するんです。ああだからできない、こうだからできないっていう。だからここに落ちたのをここで思い巡らす、思い巡らして昼も夜もここに落ちたものを口ずさむということによってどうなるかって言ったら、ここにある霊の力が思いの力を支配したんです。で支配しちゃった時に新たなアーメンがここで生まれるんですけれど、ここで支配された時に、ここでまた、あそうなんだが生まれる。ここでそうなんだって言ったでしょ、そうなんだ、アメンって言ったでしょ。これがここにいて、ここを侵略して、それでここをもう思い巡らして、それでどんどんどんどんどんどんどんどん行っちゃうと、ここが今度ね、あ、そうなんだ、はあ、そうなんだ、主を感謝します。でそれが今度口から出てきて、あ、そうなんだ、主を感謝します、アメン。それで初めて自分が信仰によって自分の心の中にあったものを思い巡らして、全部納得して、ここで納得して、ここで納得する、ね、心で納得して知性で納得した、ね、そのものが口からポンと出てきた時に、これが信仰の告白なんです、ね、でその信仰の告白を自分が言って、自分の霊がまだここから聞いてここに落ちる。これが完璧に一つの言葉が順番としてもう終わった。ここに書いてある中古説で、ね、霊で祈り知性で祈りという意味がこういう意味なんです。わかります？今言った言葉、メッセージを聞くときに耳で聞きました、心はものすごく納得して、アーメンそうなんだって、アーメンそうなんだって言った、その言葉を今度はこっち知性の方に移して、ね、知性の方でずっと思い巡らして、ここがまたアーメンそうなんだになるんですよ。でその時にアーメンそうなんだ、アーメンそうなんだ、ね、アーメンがこっちに入ります。初めて完璧にこのアーメンが完成した。霊によって祈り、ね、知性 思いも、ね、悟された思いで祈りということが、これがセットなんですよ。だから異言で祈ってる人たちがたまに失望する時があるんですね。どういうことかって言ったら、自分で異言で祈ってって何言ってるのか分かんない、ね、何言ってるか分かんない。ハレルヤ、主よ、よるらばさるならばからばさるばかるイエスかもらえばかる、何言ってるのか分かんない、ね、でもこれをずっと祈ってるうちにどうなるかって言ったら、異言の通訳が出てきます、ね、異言の通訳が出てきて、異言の通訳が出てきたのがここで言う知性で祈るということなんです。言葉、ね、人が分かる言葉で祈るということなんです。だからこれがセットにならない人というのは、異言で祈りながらすごく失望を覚える。だから異言が与えられた時というのは、異言の解き明かし、それも主をくださいと言えば与えられる。だから今年中に一回みんなで主をくださいつって、両方異言もね、とか解き明かしもその霊も賜物もいただいて、もう本当にそうしていきたいと思います。この間もちょっと聖書勉強会の方に私が皆さんに申し上げたことがあるんですけれど、霊において異言で祈ると、異言で祈っている祈りというのは大体私の肉の考えとは敵対している、ね、でも異言でずっと祈ってて肉の考えが敵対しているのをどんどんどんどん祈っていくと、結局は肉の考えが異言で祈った私の霊に支配されていく体験を幾度もなくしました。だから人間語でずっと祈ってると、いつまでもこの異言で祈って完成したその完成度に近づくことが足りないということになっちゃうから、いずれは皆さんもこの異言で祈り、そして自分の知性を霊で支配して、そしてまだ悟された心で祈る、異言で祈ったことがね、自分のもう正解となって作動された心で祈る。でこれがねセットになると本当に主が喜ぶようになります。異言で祈ること、今日御言葉を通して主が求めなさいって言っているから、主よ、私たちにこの異言で祈り、そして霊においてあなたを賛美し、そして作動された心によってあなたを賛美しね、そして祈ることができますように、今日私たちをあなたが満たしてくださいと主の前で祈っていきたいと思います。170番、170番を賛美した後、主の前で私たちにもこの異言の賜物を与えてください。そしてそれとセットで解き明かしの賜物を与えてくださいと祈っていきたいと思います。
私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。 私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪い行いと良くなかった技とを思い出し、自分たちの不義を忌み嫌うべき技を厭うようになる。私が行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ、イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。神である主はこう仰せられる。アーメン。イエスよ、今日あなたにあって新しい霊が授けられるように祈った一人一人のうちに、イエスキリストから流れてくる清き御霊を豊かに注ぎ、聖霊の賜物を豊かに受け、もはや石のような固い心は取り除かれ、新しい心、肉の心が与えられ、すべての汚れから清められ、すべての不義、すべての良くなき技、すべて固くなな技を忌み嫌うように恥じるようになり、新しい穀物が呼び寄せられ、ブドウの実の産物が2倍に増やされますように。主が一人一人のうちに新しい霊が授けられますように。新しい霊を求め受け取った生徒たち、悔い改めた生徒たちには2倍の実を増やしてくださいますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。